お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからテサロニケ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二テサロニケ人への手紙2章8節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二テサロニケ2章の学びをしていますが、8節。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。反キリスト、罪の人、または不法の人は世の独裁者になります。誰一人彼を止めることはできません。地上にはその力はありません。キリストが来られることだけが彼の力を止めることができるのです。神様が解放されるまで、エジプトにいた人々が無力で希望もなかったのと同じように、大患難時代の信者も、主イエスがご自分の御国を建てるために、この地上に来られるまでは、反キリストの力のもとに無力です。主は御口の息をもって彼を殺しとは、つまり、両刃の剣である神様の御言葉が主の口から出て、反キリストを殺すということです。この宇宙は神様の御言葉によって作られました。神様はただそのように語られるだけでよかったのです。創世記1章3節には、主の創造の力と権威が次のように書かれています。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。主イエス・キリストは生きておられる神様の御言葉です。今日私たちは書かれた神様の御言葉である聖書を持っています。書かれた御言葉は生きておられる御言葉である方について書かれているのであって、生きており力強いのです。主イエスが戻って来られるとき、主は生きておられる神様の御言葉として来られます。またここには、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれますと書かれていますが、輝きはギリシャ語のエピファネイアという言葉で、これは主の来臨の光を指しています。主イエスがベツレヘムに来られた時、それが主の最初の現れでした。テトス2章の11節にはエピファネアという同じ言葉が使われています。テトス2章の11節。というのは、すべての人を救う神の恵みの現れ。この現れという言葉が、輝き、エピファネイアです。これは主が来られることの恵み深い現れなんです。主がもう一度来られるとき、もう一つの現れが起こります。主はご自分の教会をこの世から取り去られ、その後、ご自分の御国を建てるために地上に来られるのです。主の最初の来臨には、二つのエピソードがあったという見方をすることもできます。主は小さな赤ん坊としてベツレヘムに来られました。それが一つの段階です。その後宮に入られ、宮を清められた時、主は30歳にしてご自分のミニストリーを始められました。これが二つ目の段階というわけです。主の再臨にも二段階があります。主は空中で憐れるためにご自分の教会を呼び出され、その後ご自分の御国を建てられるために地上に降りて来られるのです。その時反キリストは来臨の輝きをもって滅ぼされてしまいます。第二テサロニケ2章の9節。 不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、これこそ反キリスト、サタンの人、罪の人、不法の人です。彼はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴う状態でやってきます。ここでの力は、ギリシャ語のデュナミスという言葉で、超自然の源泉を持つ物理的な力を意味します。反キリストはなかなかの癒しをする人であり、奇跡を行う人でもあります。彼は水の上も歩けるかもしれません。また風も支配できるかもしれません。ある時サタンがヨブの息子と娘たちを風を使って滅ぼしたことを思い出してください。今日奇跡を行っている人のことを耳にするといつでも恐れます。なぜなら聖書が予告しているこれから来る次の奇跡を行う人はサタンの働きの後に来るものであるからです。悪魔はこの人物に力と印と偽りの不思議を持たせて送り出します。だからこそ主にある信仰によって歩むためには私たちが人間から目を離してキリストに目を注ぐことが重要なのです。また印とは証拠、印、特徴、記念品などという意味があります。印は理解力に訴えるという目的を持っています。この人物は政治家たちや宗教的な世界にアピールするのと同じように彼の時代の科学的な世界にもアピールする印を持っています。今日でさえも人々が全く嘘っぱちのものに騙されるのは驚くばかりです。そんなことがどうして起こるんでしょうかと質問した人がいました。その答えは次のように言えると思います。何かのために立っている人でない人はどんなものにも騙される。神様の御言葉に根ざし、しっかりと立っていない人は、どんな種類の印にも騙されてしまうのです。また、不思議とは、見ている人の上に一つの効果を生み出します。その日、世界中の人々が、不法の人のことを話して、いや、私たちの支配者は偉大な人物ではないか、彼ができることを見てごらんというのです。さて彼の嘘の不思議に騙される人は誰でしょうか。それは福音を信じない人たちです。第二テサロニケ2章の10節。また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。反キリストは滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きを行います。なぜでしょうか。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。確かに福音は地の果てにまで届けられると信じます。今日人の行くことのできない地域に福音はラジオによって届けられています。でもせっかく真理を聞いておきながら、それを受け入れることを拒否する人々がいるのです。第二テサロニケ2章の11節。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。神様は世が嘘を信じるままにされます。なぜそのようなことをされるのでしょうか。このことは神様が、あのパロの心を頑なにされた時とちょうど同じなのです。パロは彼らを行かせたくありませんでした。神様はパロ、すでに自分の心の中にあった状況が明らかにされるように仕向けられました。人が神様の御言葉を聞いた後、受け入れるのを拒むなら、神様は彼らに惑わす力を送られます。なぜなら彼らが真理を受け入れないからです。 そうすると彼らは嘘を信じやすくなります。人々が福音を聞いた後、教会に行くことをやめてしまうと、彼らはカルトや現代の何々主義をとても受け入れやすくなります。とても多くのカルトの信者たちが日曜日の朝に家庭を回ってドアをノックして歩くのはそのためです。彼らは弱い人々が日曜日の朝に教会に行かないことを知っているのです。彼らは教会にいるほど神様の御言葉に十分な興味がないのです。カルトは自分たちが彼らを捕らえることができることを知っています。なぜならもし彼らが真理を受け入れないなら、自分の方にやってくる他の者に対しては何にでも心を開くと知っているからです。教会に行ったことがあり、福音を聞いてそれを拒否した一部の頭の良い人たちが、想像しがたいほどにとんでもないカルトに入っていくのには驚かされます。彼らは全然神様の御言葉を述べ伝えていない、全くもってイカ様の人たちについていってしまいます。なぜなら神様が次のように言われるからです。人々が真理を拒否するとき、彼らは嘘を信じるのです。神様は羊をヤギから分離しておられます。そのために神様は世界中で一番良い方法を使われます。もし人々が真理の愛を受け入れないなら、神様は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。偽りとは何でしょうか？反キリストの嘘は、イエス・キリストは主ではない。イエス・キリストは自分がそのようであると言っているようなお方ではないというものです。反キリストは人々がイエス様を信じる狂信者にならないことは本当に賢いことだと教えます。彼は警挙の時に生徒たちがいなくなったことに何かもっともらしい説明をつけます。そして自分と一緒に地上に王国を建てるために待っていたと言って人々にお祝いを述べます。人々は彼を信じ、反キリストが彼らに千年王国をもたらしてくれると信じます。彼らは自分たちが大患難時代に入ろうとしていることに気づきません。反キリストが彼らに千年王国をもたらすというのは嘘であり、人々は真理を信じなかったためにその嘘を信じるのです。第二テサロニケ2章の12節。それは真理を信じないで悪を喜んでいたすべての者が裁かれるためです。神様は真理を拒絶した人々を裁かれます。これまで何度も言いましたが、もう一度言います。もしあなたが神様の御言葉を読みながらイエス・キリストを拒否し続けるなら、あなたを惑わし、騙そうとあなたのところに来るすべての者に対してあなたの心のドアが開かれてしまうのです。あなたは神様の御前に出て、私は福音を聞いたことがありませんということは決してできません。もし主イエス・キリストに背を向けるなら、あなたは惑わしに対して大きく心を開いており、あなたは裁きの対象となります。福音を述べ伝える私たちは、救われた人たちにとっては命の香りであり、滅びる人たちにとっては死の香りです。パウロはそのことを第二コリント人への手紙2章の15節から16節に次のように述べています。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては、死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては、命から出て命に至らせる香りです。 このような務めにふさわしい者は一体誰でしょう。福音を聞いていながら、もしあなたが主イエス・キリストを拒否するなら、あなたに福音を語った人は、あなたにとって死の香りです。しかしもしあなたがイエス・キリストを自分の救い主として受け入れんなら、その人はあなたにとって命の香りなのです。さて、パウロはこの書簡の実際的な側に入っていきます。将来の出来事を知っているという光の中で、信者は自分がキリストの再臨を信じていることを示す生き方をしなければなりません。キリストが来られることを信じているのは、外に走り出て空を見上げ、ああイエス様が来られたらなあなどと口にすることを意味するのではありません。そんなことをするのはただのナンセンスです。もし人がキリストが来られることを信じているなら、三つの違う方法でその人の信仰は現れます。それはその人の御言葉に対する態度と彼の歩みと、そして彼の働きに影響するのです。第二テサロニケ二章の13節から14節。しかしあなた方のことについては、私たちはいつでも神に感謝しなければなりません。主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです。ですから神は私たちの福音によってあなた方を召し、私たちの主イエス・キリストの栄光を得させてくださったのです。この二つの説は救いの総合的な範囲を示していると思います。言い換えれば、ずっと昔から現在、そして遠い将来に至るまでの救いの範囲を教えているのです。まず救いの一つの側面は選びです。ここには、あなた方を初めから救いにお選びになったからですと書かれています。救いが選びによって始まることは、ローマ人への手紙の8章で教えられています。ローマ人への手紙8章の28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。パウロは確かにここで、神はあなた方を初めから救いにお選びになったからですと述べています。あのスポルジョンは選びについてよく次のようなことを言っていました。私は神様が生まれる前から私を選んでくださったことを嬉しく思う。だって神様が私が生まれるまで待っておられたとしたら、神様は決して私をお選びになることはなかっただろうからね。でもコインには必ず表と裏側があります。誰でも望むものは来てよい。誰でも望むものは選ばれたものであり、誰でも望まないものは選ばれていません。イエス様は言われました。ヨハネ7章の37節。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。これは筋の通った招きです。心からの明確な招きで、ここには何の複雑さも付け加えられてはいません。あなたが主のところに行かないなら、その理由はあなたが選ばれていないからではありません。全くそんなことはないのです。あなたが行かないのは喉が渇いていないからです。つまり自分には救い主は必要ないと思うからです。もし渇いているなら、キリストのもとに行くべきです。 救いの二つ目の側面は御霊による清めです。はじめから救いにお選びになったことは過去を清算し、今御霊による清めは現在を清算します。あなたは地位的にもまた実際にも清められました。あなたがイエス・キリストを自分の救い主として受け入れられたとき、あなたはキリストにあるものとなりました。これが地位的な成果です。これは救いの過去形です。それから同時にあなたの人生に関係のある成果の実際的な面があります。神様の御霊によってあなたは恵みに成長すべきなのです。救いの三つ目の側面は、真理である神の御言葉による霊的な成長です。ここには真理による信仰と書かれていますが、これは信者が神様の御言葉を学ぶという意味です。これが信者が成長する方法です。救いの四つ目の側面は将来の景況です。ここには私たちの主イエス・キリストの栄光を得させてくださったのですと書かれています。これは将来の景況のことを指しています。その時のことをヨハネは次のように述べています。第一ヨハネ3章の2節。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。そしてコロサイ人への手紙1章27節でパウロは次のように述べています。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。これは将来を待ち望むのです。私たちの前にはなんと輝かしく素晴らしい展望が広がっていることでしょうか。この二つの説が私たちに総合的な救いの範囲を示していることを見ました。私たちは過去において救われたし、現在においては救われているし、そして将来救われる、つまり将来救いが完成されるのです。そして全ては神様の働きですとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は御言葉に固く立つというテーマで、第二テサロニケ人への手紙2章8節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。